ふるさとの風。こんばんは。今夜もふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府の提供によりお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌や各地の話題などを皆さんにお届けします。11月は拉致被害者横田めぐみさんが新潟県で拉致された月です。10月5日のめぐみさんの誕生日には、新潟市内で小学校中学校の同級生や恩師など50人余りとご両親によって44回目のお祝いが行われました。席上、同級生のバイオリニストによる早紀江さんが作詞したコスモスのようにの演奏が行われました。一日も早い帰国を願ってやみません。それでは今週の主な内容をご紹介しましょう。列島だよりでは、1975年に女性で初のエベレストの登頂に成功した田部井淳子さんにお話をお伺いします。今週の一曲では、1977年のヒット曲、山口百恵さんのコスモスをお届けします。なお、番組の最後で番組周波数に関するお知らせがあります。それでは今日もご一緒にお付き合いください。ではまず、拉致問題インフォメーションからです。麻生総理大臣は10月24日から中国北京で開かれたアジア欧州会合第7回首脳会合に出席しました。会合2日目のワーキングランチにおいて、麻生総理は北朝鮮の問題について、核問題、拉致問題の早期解決に向けた協力を求め、各国から理解を得ました。またこれに先立つ24日には、麻生総理は韓国のイ・ミョンバク大統領と日韓首脳会談、中国の温家宝総理と日中首脳会談を行いました。麻生総理は両首脳に対し、拉致問題の解決に向けた協力を要請しました。これに対し韓国のイ大統領からは、日本の立場に対する支持の表明がありました。中国の温総理からは、日朝関係の改善を通じて拉致問題も解決することを望んでいる旨表明がありました。拉致問題インフォメーションでした。では続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉一教授に解説していただきます。10月30日、中国にいらっしゃる泉先生に、北朝鮮情勢に対する中国の見方について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
10月23日から、中国の北京に、来ております。1週間が過ぎましたが、その間に中国の多くの専門家の方たちと議論をする機会がありました。中国側がどのような形で、今の情勢を捉えているかということについてもいろいろ感じるところがございましたが、まず一番大きな話題になりますのは、 金正日国防委員長の健康状態ということになろうかと思います。この点については中国側の方々は今は金正日国防委員長の健康状況は安定しているという形で見ているようでありまして、したがって当面近いうちに大きな激変があるということはないだろうということになります。そうした前提で考えますと、少し中期的に今後さまざまな北朝鮮の対外関係がどう動くだろうかという点に中国側の関心もあるように感じられました。今一番大きな関心が向いておりますのは、もちろんアメリカと北朝鮮の関係ということになりますが、もうこれはもうすぐアメリカで大統領選挙がありまして、新しい大統領が決まりますので、次期政権、来年の1月20日以降に発足する次期政権との間で、北朝鮮がどういう対応を取っていくのか、現状のような取引をする、米朝交渉を続けていくという、形になるのではないかという見方が一番多かったかと思います。一方、南北関係に視点を移しますと、現在、決して良好とは言い難いわけでありますが、こういう膠着状態が、当面は続くであろうと、北朝鮮側も譲歩する気配というものが見られないし、一方、韓国側も態度が変化するという兆候もないということで、膠着状態が続くんではないかと、そういう見方が圧倒的であったかと思います。一方、日朝関係ということになりますと、北朝鮮は一応日本との関係を前進させるための準備はしているというふうに中国側は見ているように感じられます。ただ現在、日本の政局を見ますと、いつ選挙が行われるのかわからない状況が、不透明な状況が続いておりますので、北朝鮮としてはなかなかいつ動きを始めていくかわからないという状況になっていると。しかし、日本の総選挙がかなり大幅に、先送りになるというようなことになりますと、北朝鮮は、例えば調査委員会を立ち上げるといったような形でですね、動いてくる可能性が大きいのではないかと、そういう見方が多かったかと思います。一方、近々直近の課題ということで、考えますと、6者会合の首席代表者会議が、近いうちに開催されることになると、中国は議長国でありますので、その準備を着々と進めているということでありますが、次の6者会合、首席代表者会合では、重要な課題といいますか、2つあるということになります。1つは検証体制ということを確定するということでありますが、これは、米朝間に、で成立した合意を、今度は6者の合意としてきちっと文書化した、検証体制というものをそこで確定する。もう一つの課題は、今現在の第二段階措置を、いつ終了させるかということでありますが、本来10月末までをめどにと7月には決めておりました。しかしもうすでに10月は終わるわけでありますので、いつ第二段階措置を終わりにするかということをまた決めなければいけない。ただここではいわゆる5カ国の方の北朝鮮のエネルギー支援の問題というものが、最後の20万トン分をどうするかという問題がまだ残っておりますので、ここがなかなか難しいと。いずれにせよ、次の6者会合では検証体制、あるいはエネルギー支援問題をめぐって、かなり厳しい状況が生まれる可能性があると、まだまだ簡単ではないということで、その点についてもじっくりと進めていかなければいけないという雰囲気であろうかと思います。
先生、ありがとうございました。 泉教授によるニュース解説でした。では次に列島だよりに参りましょう。今週は1975年、女性として初めて世界最高峰エベレストの登頂に成功した田部井淳子さんにお話を伺います。田部井さんは世界7大陸の最高峰の踏破にも成功しました。現在埼玉県川越市に暮らしながら健康山歩きの会などを主催していらっしゃいます。田部井さんにエベレスト登頂で掴んだ思いを語っていただきました。
はい、頂上に立った時の気持ちっていうのか、それから準備の段階の気持ちっていうのか、まあいろいろあるんですけれども、まず準備の段階では女だけでエベレストに行くっていうのはもう 90% も不可能だというような時代でした。ですから協力してくれる方たちもあまりいなかったというか、社会的にも女性の立場はとても弱かったものですから、90% 不可能なっていう言葉をいっぱい聞きながら、 90% も不可能なものを誰が計画するかっていうのは私の中には実はありまして、でも行きたい、何としてもやっぱり世界最高峰に女だけで行ってみたいという気持ちが強くて、そういった人たちが集まって約4年間1400日にわたる準備をして、実際の登山期間はその1割にも満たない130日だったんですね。頂上たった1日、ほんの数時間歩いた一瞬の出来事でしたけれども、その一瞬のためにやっぱり1400日準備してきたんだっていう、そのことの方がね、今に振り返ってみると私はすっごい貴重な日だったっていうふうに思えるんですね。で、不可能と思われることを可能にしていくという、それがやっぱり実現できたっていう点では、あの思い出っていうのはただ頂上に立ったっていうことだけのものではなくて、そこまで女だけで、しかもいろんな地域でいろんな職業を持った人たちがやってきたという、それがすごく私にとって嬉しいことだったし、思い出深いものだと思います。頂上の直下っていうのは本当難しいところで、ナイフの刃のようなところを行くんですね。ですから、そのナイフの刃のようなところを渡っていくときにはもう気が狂うんじゃないかと思うぐらい緊張しましたし、もうこんなところがあるんだっていうことを今まで誰も本人も書いてなかったので、もっと詳しく書いてよっていう、こう恨むような気持ちもちょっとありましたけれども、この一歩一歩がやっぱ苦しいけれども、これをずっと一生やってるんじゃないんだ、必ずこの一歩が終わる時が来るんだ、だからこの一歩頑張ろうっていう、もうそういう気持ちで自分の中に励ましながら行きましたので、頂上に立った時にはやっぱり必ずやっぱり終わりは来るというふうに確信できました。山に登るっていうことは、体力っていうのはないよりはもちろんあった方がいいし、技術っていうのもないよりはあった方がいいですけれども、体力と技術があれば登れるかっていえばそうじゃないですね。一番大事なのは本当に行くんだ、本当にやるんだっていう意思なんですね。それと自分たちが一番困った時、一番ピンチに陥った時に、じゃあどうすればいいかっていうことを考えられる人、そういう力、これが私はすごく大きいと思います。
苦難を乗り越え女性初の快挙を成し遂げた田部井さんに、北朝鮮に拉致されている方々へのメッセージをいただきました。
もう山でもすごい嵐で吹雪で全然動けない日っていうのが何日もあったわけですけれども、1ヶ月も嵐が続くっていうことは絶対ないので、必ず晴れる日は来る、日は必ず昇る、必ず1日と時間のサイクルっていうのは、もう太陽が沈んだら次のまた月が出てまた日が昇るっていう、それを私は信じていますので、日は必ず昇ると思ってください。もう北朝鮮にいる方たち、必ず日本に帰るという日を夢見て頑張ってほしいと思います。
田部井さん、ありがとうございました。田部井さんは、登山は人生の縮図だとおっしゃいます。日はまた昇る、その時は苦しくても必ず終わりがやってくる、 そう信じ抜いたからこそ、素晴らしい偉業を残された田部井さんからの心のこもったメッセージをお聞きいただきました。列島だよりをお送りしました。続いて拉致問題への取り組みをご紹介していきましょう。先々週から家族会の国際的活動についてご説明しています。今週からは日本人拉致被害者家族会と他の国々の拉致被害者ご家族との国際的連携についてご紹介します。今週は韓国の拉致被害者ご家族との連携についてご説明します。日本人以外にも北朝鮮による拉致被害者がいらっしゃるとのことですが、韓国においてはどのような状況なのでしょうか。日本へ帰国した拉致被害者などの証言で、タイ、ルーマニア、レバノンなど日本以外の国でも北朝鮮に拉致された可能性のある方が存在することにも内外の関心が集まっています。韓国では拉致被害者のことを拉北者と呼んでいますが、韓国政府の発表によれば、2008年10月現在、朝鮮戦争時の拉北者は8万人以上に上ります。またそれ以降の平時における拉北者も3000人以上となっており、そのうち未だ安否が確認されていない被害者はおよそ490人とされています。こうした事情から、韓国では複数の拉致被害者家族の団体が活動を行っており、日本の拉致被害者ご家族との連携や交流も盛んに行われています。韓国の拉致被害者の中に、横田めぐみさんの夫とされる方がいるとのことですが、その方のことについて教えてください。2006年4月、日本政府が実施した DNA 検査により、日本人拉致被害者横田めぐみさんの夫が、1978年に韓国から拉致された当時高校生の韓国人拉致被害者キム・ヨンナムさんである可能性が高いことが判明しました。なお、韓国政府も独自に同様の検査を実施し、2006年5月に同様の結果を得ています。2006年5月、横田めぐみさんの父親である横田茂さんと、めぐみさんの弟の哲也さんがソウルを訪れ、キム・ヨンナムさんの母親や姉と初めて対面しました。また、横田さんご家族は、ソウルで韓国人拉致被害者家族による集会にも参加し、めぐみさんやキム・ヨンナムさんなど拉致被害者全員の早期救出を訴えました。日本と韓国の拉致被害者のご家族は具体的にどのような連携の活動を行っているのでしょうか。2006年5月には拉北者家族協議会のチェ・ウヨン会長や朝鮮戦争拉北人士家族協議会のイ・ミール代表らが来日し、東京で開催された国民大集会に参加しました。チェ会長は、日本と韓国が心を合わせて一つになれば、必ず全ての被害者が戻ってくると、日韓の家族の連携を強化する必要性を訴えました。また、2007年12月、北朝鮮人権侵害問題啓発週間に合わせて、家族会、救う会、拉致議連が開催した国際会議には、日本や韓国、タイなど5カ国の拉致被害者家族や支援団体が参加しました。韓国からは、朝鮮戦争拉北人士家族協議会のイ・ミール代表や、拉北者家族協議会のイ・オクショル会長らが参加しました。この会議では世界各地の関係者が連携し、拉致被害者の救出、 真相の究明、北朝鮮による謝罪、犯人引き渡し、保証など、拉致問題の解決を目指すため、北朝鮮による拉致解決国際連合の結成が合意されました。このように、日韓両国の拉致被害者家族会、支援団体が連携して、解決に向けた取り組みを行っており、さらに、日本と韓国以外の国の被害者家族との連携へと展開しています。日本政府は、こうしたご家族の活動を支援しています。次回は、日本の拉致被害者家族会と、タイの拉致被害者ご家族との連携についてご紹介します。拉致問題への取り組みについてお届けしました。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、松木薫さんのご家族からのメッセージです。松木薫さんは、1980年5月頃、ヨーロッパ滞在中に拉致されました。当時、26歳で大学院生でした。まずは、松木薫さんのお姉さん、斉藤文夫さんからのメッセージをお聞きください。
薫、北朝鮮のどこにいるのですか？元気ですか？病気はしていませんか？文姉ちゃんですよ。母、スナヨは病室で、薫に会いたい会いたいと言って、あなたの写真を手で撫でながら、薫、もう勉強しなくていいから早く帰ってきなさい。待ってますから、と言っては、涙を流しています。また薫の学生時代の写真を見てニコッと笑って、写真にチューチューとして可愛いねと言って私に写真を見せます。家族親戚は薫の帰りを待っています。絶対再会できると信じています。薫は強い子ですから、日本に帰れる日が来るまで体を大事にしてください。きっと助けますから。母スナヨは薫が帰ってくる日は病院の玄関でお帰りなさいと言って、薫の帰国を出迎えると言っています。毎日練習しています。早く会いたいですね。薫もう少しですから頑張りましょう。
松木薫さんのお姉さん斉藤文雄さんからのメッセージでした。文雄さんからの話にありましたように、お母さんの砂代さんは現在病院に入院されていますが、お姉さんの文雄さんや看護師さんからの励ましを受けながら、カウルさんの帰国に備えて毎日お帰りなさいの言葉を練習されているとのことです。その声をお聞きください。
砂代さん、おかえりよ、言って、
言ってごらん。
おかえり。
おかえり。
上手できた、上手できた。
おかえり。言ってよ、帰ってきたら。カオルさん帰ってくるんだよ。
おかえりでしょ。
おかえり。
会いたい。
会いたいよ。ね、会いたいよ。
松木カオルさん、お聞きいただけましたでしょうか。お姉さんの文代さんと、お母さんの砂代さんからのメッセージでした。では次は今週の一曲です。お届けするのは1977年のヒット曲、山口百恵さんのコスモスです。さだまさしさんが楽曲を提供したコスモスは、30年以上経った今も結婚式の定番ソングとして歌われている名曲です。それでは山口百恵さんでコスモスをお聴きください。実際のサンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。山口百恵さんでコスモスをお聴きいただきました。ふるさとの風は 北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府の提供でお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全に大きな関心を持っています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せください。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府はこうした協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日2回30分間内容を週替わりでお届けしています。夜11時30分からは周波数 9880kHz、 夜1時からは周波数 9780kHz で放送しています。朝鮮語番組イルボネパラン日本の風も毎日2回30分間お届けしています。夜12時からは周波数 9690kHz で、夜2時からは周波数 9820kHz で放送しています。また夜10時33分からも周波数 9455kHz で、月曜、水曜、金曜、日曜は日本語番組、火曜、木曜、土曜は朝鮮語番組をお届けしています。なお今週水曜、金曜、日曜の夜10時33分からの日本語番組は 9965kHz で試験放送を行います。それではまたお会いいたしましょう。